使徒の働き第六章一節から七節。助言男優その23。伝道者ピリポ。その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。
助言男優シリーズということで、今回が23回目です。今日取り上げますのは伝道者ピリポです。12使徒の中にもピリポという人がいますが、別の人です。この人は12使徒には含まれておりませんが、初期の教会の発展になくてならない働きをしました。そして多くの人の人生に喜びをもたらしたんですね。私たち一人一人にも神様はそれぞれの働きの場というものを用意してくださっています。そして私たちの行動を通して他の人に喜びをもたらしてくださるんですね。そのことは私たちにも充実感とか幸福感を与えることになります。今日は伝道者ピリポから他の人にも、そして自分自身にも喜びをもたらす生き方について、教わりたいと思います。では、伝道者ピリポに関して聖書が何を語っているかということを前半で、見ていきたいと思います。ピリポが最初に登場するのは、今回皆さんと一緒に読みました使徒の働きの6章です。2章で教会が誕生しましたが、これが紀元30年のことです。紀元30年。イエス様が十字架にかかって復活し、天に昇られたのも紀元30年。同じ年に聖霊が下り、地上で最初の教会がエルサレムに誕生したわけですね。使徒6章は2年後の32年頃だと考えられます。参考資料にも書きましたけれども、初期のエルサレム教会というのは一種の共産性を敷いていました。人々は自分の持ち物財産を教会に持ち寄ってくる。そしてそれを捧げます。そして教会が必要に応じて、生きる術を持たない、例えば未亡人であるとか、体に障害があって、貧しい生き方を強いられてきた人たちとか孤児とか、そういった人たちに、お金を分け与えていたわけです。ですから4章の34節には、彼らの中には一人も乏しいものがなかったと書かれております。ところが今回の箇所には次のように書かれています。6章の1節、もう一度ご覧ください。6章の1節。その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。このように書かれています。ギリシャ語を使うユダヤ人というのは何世代も外国で生活していたユダヤ人で、ある時からイスラエルに戻ってきた人たちのことです。これに対してヘブル語を使うユダヤ人というのは500年以上前にバビロン捕囚から解放されてユダヤ人たちがイスラエルの地に戻ってきました。その時以来ずっとイスラエルの地に住んでいるユダヤ人たちということです。この両者は普段使っている言葉だけでなく常識やものの考え方や文化が全く異なります。日系ブラジル人の人とか日系アメリカ人の人と日本にずっと住んでいる日本人とはやはりものの考え方とか文化が違いますよね。ユダヤ人たちも外国でずっと暮らしていた人たちとずっとイスラエルに住んでいた人たちではやはりものの考え方とか常識とかそういうものが異なるわけですね。そこで両者はあまり交流がありませんでした。といってもユダヤ人とサマリア人の仲が悪かったようなものではないわけです。ですから今回ギリシャ語を話すユダヤ人たちの中の未亡人にさっき言ったような配給がうまく届かなくなっているっていうのはヘブル語をしゃべるユダヤ人たちが意地悪をして悪意を持ってそのようにしたということではないはずです。教会が誕生して2年間の間に救われるクリスチャンの数が爆発的に増えたんですね。12人の使徒たちだけではその多くの人たちの問題を隅々まで目配りして解決していくっていうのはもう不可能な人数になっていたわけです。そのような中で配給を必要としている人がいるのにそのことが認知されない。だから配給その人にしなきゃいけないっていうことがそもそも分かってない、配る係の人たちが分かってないっていうことがおそらく起こったんだろうと思います。あるいはどれだけ必要なのかっていうことも分からないですから、本当はこれぐらいね必要なのにちょこっとしかもらえないなんてことも起こったかもしれません。今回発生した問題というのはそのような背景があったんだろうなと考えられます。配給で問題が起こっているということを知った十二使徒たちは弟子たちつまりクリスチャンたちを集めて言いました。6章の2節、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。食卓のことっていうのはこの配給の問題ということですね。使徒たちの優先順位というのは教会の人たちに聖書の教え、イエス様の御言葉を伝えてその意味を教え、どんなふうに実践すべきかということを指導すること、これが十二使徒たちの優先順位のトップだったんですね。これは他の人が代行することはできません。そして6章の4節には祈りということも言われています。教会全体のために祈りを捧げること、これもまた使徒たちにとって大切な働きだったわけです。こまごまとした事務的な問題に関わっている余裕はない。使徒たちはそのように言ったわけです。さりとて日々の配給が一部の人に十分届いていないというこの問題もこのまんま放置するわけではないんですね。彼らはこの問題を軽く見ているわけではありません。もしこのまんまこの問題が放置され続けると、下手をすると不満のあまり 教会の中で深刻な分裂が起こってしまうかもしれません。ですから人たちは食卓のこと、つまり日々の配給の問題を専門に取り仕切るリーダーを7人選出するようにと教会の人たちに提案をします。リーダーの条件は6章の3節に書いてありますね。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人。事務的な手続きをするわけですけれども、しかし聖霊なる神様との関係が良好であり、また知恵に満ちており、評判が良くなければなりませんということなんですね。こうして選ばれた7人、5節にリストが挙げられております。信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラオ、この7人でした。今回私たちが取り上げる主人公でありますピリポはリストの2番目に挙げられております。ですから彼は人たちが言ったように御霊と知恵に満ちていて、そしてその言動や性質が素晴らしいというふうに教会の人たちから認められていた人であった、立派な人であったということがわかります。さてこの7人が使徒たちに代わって配給のことを専門に取り仕切るようになってどうなったか、7節ご覧ください。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。7人の奉仕者たちが忠実に気配りをしたおかげで、12使徒たちは自分の使命に専念できるようになりました。その結果、ますます教会が成長していったんですね。祭司たちもどんどんと救われていったと書かれています。イエス様に敵意を抱いていた指導者たちのグループに属するわけですよね。そんな人たちがイエス様を救い主だと認め、福音を信じて救われたっていうわけです。しかも一人二人ではなく大勢救われたっていうわけですから、これはもう驚くべきことだろうと思います。これが伝道者ピリポについての最初の記事です。配給の問題を専門に取り扱う係、リーダーとして、リーダーの一人として選ばれたのが伝道者ピリポだったわけですね。次に登場しますのはサマリア伝道の場面です。非常に祝福されていたエルサレム教会ですが、またもや試練が訪れます。最初の試練は配給が滞って一部の人たちからクレームが出たという問題でしたね。しかしその問題を賢く教会の人たちが取り扱ったおかげで、かえって祝福が訪れたわけですね。悪魔は私たちが祝福されていると何とかね足引っ張ろうとするんですが、神様がそれをお許しになるということは、実はその試練問題を乗り越えると今まで以上の祝福が私たちに与えられるということなのです。次に登場する試練は前の試練よりもさらにひどい苦しい試練です。しかしそのことを通して神様はまたもや教会に祝福を与えてくださいます。その鍵を握っている一人にこのピリポがいるんです。七人の奉仕者のうちの筆頭に名前が挙げられていたステパノという人が、イエス様を救い主だと信じたくないユダヤ人たちによって石を投げられて殺される、そういう事件が起こりました。そしてそれを皮切りに多くのクリスチャンたちが捕らえられて投獄されたり殺されたりするようになっていったんです。 その急先鋒だったのがサウロという人です。後の使徒パウロですね。この頃はキリスト教会を潰すことが神によって与えられた自分の使命である、これこそが正義であると彼は固く信じて、ユダヤの指導者たちから権限をもらってクリスチャンたちを追い詰め、逮捕し、投獄し、そして死刑にするための票を投じていたわけですね。サウロの迫害によって多くのクリスチャンがエルサレムを離れてあちこちに逃れていきました。ピリポもエルサレムを離れなければならなくなった一人でした。彼が向かったのはサマリア地方、エルサレムのあるユダヤの一つ北側にある地方ですね。今回地図をお配りしてありますが、サマリアというところに線が引いてあります。ここがサマリア地方です。ピリポはサマリアに入るとそこで様々な奇跡を行います。病気の人を癒したり、悪霊に取り憑かれた人を解放してあげたりしました。そしてイエス様のことを述べ伝えたんですね、サマリアの人たち、サマリア人に。その結果多くのサマリア人がイエス様の福音を信じるようになりました。報告を聞いたエルサレムの使徒たちはペテロとヨハネの二人をサマリアに派遣しました。そして二人を通してさらに多くの人たちが救われることになりました。イエス様が復活なさって、その後天にお帰りになる前に地上に残される11人、当時はまだ11人、後でねマッティアって人が補充されて、イスカリオとユダの代わりに補充されて12人になりますけれども、この時はまだ11人、この11人に対して言い残された約束の言葉があります。皆様お手元のアウトラインに引用してありますが、使徒の働き1章8節、使徒1章の8節をご覧いただきたいと思います。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。最初はエルサレムにしか教会がなかったわけですが、サウロの大迫害によってクリスチャンの多くがエルサレムを出なきゃいけなくなった。で、逃げたクリスチャンたちはそこで迫害が怖いからって黙ってたわけじゃないんですね。行く先々で伝道を始めた。その結果ユダヤ全土に福音が広がり始め、さらにピリポによってサマリア、ユダヤ人ってあんまり仲が良くないので普通はそういうところ行かないんですけれども、ピリポはどういうわけかサマリアに行って、そこで奇跡を行いながら伝道を始めたんです。その結果イエス様がおっしゃったエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てっていうこの4つの地域の中で最初の3つが果たされることになったわけですね。約束が4分の3達成されるということになったわけです。その鍵を握ったのがピリポだったわけです。次に登場するのはエチオピアという国の女王に仕える高官宦官、この人に対する伝道です。サマリアの伝道が大いに成功している最中に、神様はピリポにある命令を下されました。地図の裏側の方にアウトラインありますが、そこに引用してあります。8章の26節。8章の26節。さて、主の使いがピリポに言った。 立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。地図の方もね、ご覧いただきたいと思いますけれども、ガザっていうのは地図の左下のところにある町です。エルサレムからそのガザに向かって道が伸びている、その道に出ろと神様が天使を通してそのように命じたわけです。荒野、荒野ですから、町のようにたくさん人がいるわけではありません。そこで一体何をすればいいんでしょうか。フィリポはわからないままでしたけれども、とにかく神様が天使を通してそのように命令をなさったわけなので、その命令をすぐに実行しました。サマリアでのものすごく成功している仕事を置いて、ペテロとヨハネにお願いして、あと託して、彼は田舎の荒野の方に退いていったわけです。するとエチオピアの女王に仕える宦官に出くわしました。この人はエルサレムで礼拝した帰りであったと聖書には書かれています。この人は割礼を受けてモーセの律法を守ることを誓約した完全な改宗者ではありません。しかしイスラエルの神様こそ唯一絶対の神様だと信じていました。そして聖書の神様を敬うようになった人なんですね。そこで祭りのためにエルサレムに行って、そこで礼拝を捧げた帰りということになります。この人が馬車に乗っていて、イザヤ書、預言者イザヤの書を朗読しているのがピリポの耳に届きました。すると神様がまたもやピリポに命じます。8章の29節、御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。あの馬車と一緒に行けというわけです。相手は見ず知らずの人です。しかも身分の高そうな人ですね。実際女王様に仕える高官ですから、なかなかの身分の人ですよ。その人に突然話しかけるというのは結構勇気がいりますよね。しかしピリポはこの神様の命令にも忠実に従うんです。そしてエチオピアの宦官に、今読んでいらっしゃることが分かりますか、声をかけたんです。すると宦官は、いや、よくわからないと、ついては教えてもらえないだろうかと、ピリポを馬車の上に乗せて意味を解説してくれるようにと頼みました。まあ、今回そこの箇所はね、細かくは説明しませんけれども、イザヤが救い主について予言している箇所だったんですね。そこでピリポは、イザヤというのは実は救い主のことをここで予言しているのですと。そしてその救い主は実はすでに現れたのですと言ってイエス様の話をしたんですね。そして私たちは神様の前にみんな罪人だけれども、この自分のためにイエス様が十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえられた、この恵みの福音を信じるだけで、あなたの罪は許されて、あなたは神の子供になることができるんです。そのように言ったわけです。するとこの宦官、素直にこのピリポの話を信じます。イエス様の福音を信じて救われたんですね。そしてちょうど水のある場所、オアシスに近寄ったので、ここに水がありますから、どうぞ洗礼を授けてください、ピリポにお願いします。ピリポ、分かりましたと言って、彼に洗礼を授けてあげたわけです。その直後に起こったことについて次のように書かれています。8章の39節、2人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。 それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。まあ、このように書かれているんです。主の霊がピリポを連れ去った。なんか表現が面白いですよね。まあ、普通に嘆願とは、こっちはこれで失礼しますって言って、別れたっていうふうにも捉えられますけれども、なんかこうね、連れ去ったって書かれているから、私はね、勝手にイメージしたんですけど、なんかこうテレポテーションみたいに、突然目の前からパッと姿を消して、アゾトっていうところに瞬間移動した。もしかしたらそういうこともあったのかもしれないな、なんていうふうに、想像します。まあ、いずれにいたしましても、この宦官のもとから離れていったわけですね。これが3番目に取り上げられていることです。4番目。これは使徒パウロとの絡みで出てきます。紀元58年のことです。ですから、これまでの話から26年経っております。パウロは3回の伝道旅行を行いますが、その3回目の伝道旅行を終えたところです。パウロとその一行がエルサレムに向かって戻っている時に、その途中カイサリアという町に立ち寄りました。これは地中海沿岸の都市です。これは結構大きな町です。で、実は、先ほどの話、エチオピアの宦官と別れた後、アゾトっていうところに姿を現しますが、その後ピリポはカイサリアに行くんですね。で、おそらくその後ずっとそこに住み続けたんだろうと思われます。で、ピリポはカイサリアにやってきたパウロ一行を家に泊めておもてなしをしたっていうことが書かれているんです。この時ピリポには未婚の娘が4人いたと書かれております。結構ね、この当時は女性の結婚、まあ、男性もそうなんですけども結婚年齢が低くて、もう13歳から15歳ぐらいまでにはほとんどの女の子は結婚します。で、そういう若い娘が4人いたわけですよね。で、26年後に未婚の女の子が4人いるわけですから、26年前、もしかしたらこのピリポという人は結構若かったのかもしれませんね。若くして聖霊に満たされ、知恵に満たされ、人々の評判が良い素晴らしい人物としてリーダーに選ばれたということです。とにかくカイサリアにやってきたパウロ一行をピリポは歓迎し、彼らの労をねぎらったわけですね。使徒一章八節のイエス様の約束をもう一度思い出してみてください。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となる。さっき4分の3が実現したということを申し上げましたね。ピリポは3番目の段階であるサマリア伝道のきっかけを作った伝道者です。一方パウロはご存知の通り、異邦人に福音を述べ伝えるために選ばれた人です。パウロは3回の伝道旅行を行って、地の果てにまで福音が述べ伝えられるきっかけを作りました。まだ地の果て果てにまでね、福音があまねく述べ伝えられているわけではありません。現在に至るまでも。まだ福音を聞いたことのない人たちたくさんいます、世界中に。しかし、パウロがそのきっかけを作ったわけですね。サマリア伝道のきっかけを作ったピリポと、地の果てにまで、ね、福音を述べ伝えられる仕事を、そのきっかけを作ったパウロが、このカイサリアという町で、出会ったというのはなかなかに意味深いことだなと思わされます。しかもこの二人、26年前は片や命を狙う側、片や その手を逃れてエルサレムを離れざるを得なかった人なんですね。そんな二人が親しく交わることができたというのは神様の奇跡だなと思わされます。その後パウロはエルサレムに帰りますが、そこで暴動に巻き込まれて捕まります。最終的にローマに送られて、そこで皇帝の裁判を受けて無罪放免ということになるんですが、その前に2年間カイサリアの牢に入れられました。カイサリアにはローマの駐屯地があります。でそこの牢に入れられたわけですね。総督が普段はエルサレムではなくてこのカイサリアにいたんですね。そこでまずそこに牢に入れられたんですけども、当時の総督が結構腹黒い人で、パウロからなんとかねお金を引き出そうと思って、あの手この手でその滞在を引き延ばしたんです。次の総督が赴任するまで2年間パウロはそこに留まらざるを得ない状況になりました。ただし結構自由が与えられておりました。牢の中にはいなきゃいけないんですけれども、訪問する人が来ても別に OK、パウロの世話をしたいって言ってその牢に入ってくるのも OK っていう状況だったんです。おそらく書かれてはいませんけれども、伝道者ピリポはこの時もパウロの世話を中心的に行ったものと考えられます。以上、これがピリポについて聖書が語っていることです。それではここから私たちは一体何を学ぶことができるのかというのを後半見ていきたいと思います。一言で言うと、ピリポから私たちが学ぶべきこと、他の人に喜びを伝え、また私たち自身も喜びを感じることができるような人生を送っていくために必要な態度、それは神様に忠実に生きるということです。神様の命令に忠実に従っていく、そういう生き方を目指していきましょう。それを心がけていきましょうということです。3つに分解してお話しします。1つ目は、どんな状況でも神様に従うという決心をすることです。どんな状況にあっても私は神様に従います、そういう選択をし続けていくということです。ピリポは配給のことを取り仕切る7人の奉仕者の一人に選ばれましたね。そのリーダーは条件がありました。御霊と知恵に満ちた評判の良い人、ピリポはそういう人だったわけです。ピリポが神様の御心に忠実に、普段から忠実に従おうとした結果として、教会の周りの人たちが彼のその人となり信仰を認めてリーダーに推薦したわけですね。リーダーになったからそこで改めて初めて頑張ろうってしたわけじゃなくて、特に注目もされていない状態の中で彼はそれでも普段から神様に忠実に生きてきた。それが周りの人たちに認められてリーダーとして認められることになったということです。またサウロによる迫害が起こってエルサレムを脱出しなければならなくなると、逃げた先、すなわちサマリアで奇跡を行いながら福音を語って伝道しました。私たちクリスチャンには何らかの形で福音を伝えること、そういう使命が与えられています。イエス様のことを周りの人に伝えるやり方はいろいろあります。大衆伝道者のようにね、何百人何千人何万人という人を前にして福音を語ってごっそりと救われる人を起こすっていうやり方ができる人もいますしね、本当に何年もかけて一人の人にじっくりと向き合って、そしてイエス様のことを伝えていく、そういうやり方をする人もいます。いろんなやり方があるんです。聖書のことを丁寧に説明しながら伝道できる人もいますし、自分の身に起こったことを他の人に伝えることによっ て、あなたの人生もイエス様によって変えられますよっていうことを伝えるやり方の人もいます。しかしどういうやり方であれ、私たちクリスチャンはみんな他の人にイエス様のことを伝えるようにという、そういう命令が与えられているわけです。ピリポはその神様の命令に逃げた先でも忠実に従いました。今はサウロによる迫害がひどいから控えとこうかななどとは考えず、ひたすら忠実に自分に与えられていることを行ったわけです。そして自分の働きがきっかけでサマリアで多くの人々が救われたのに、その華々しい活躍をし続けることに彼はこだわりませんでした。大成功の真っ最中にエルサレムからガザに向かう道に行けと神様が命じると、ピリポはこれまでの働きをあっさり手放してサマリアを去っていったわけです。その後荒野に出てエチオピアの宦官の場所に近づいて一緒に行けと語られると、これにも素直に従いました。そして宦官がイザヤ書を朗読しているのを聞くと大胆にも声をかけて、その結果福音を語って宦官を救いに導くことに成功しました。この時聖霊なる神様がピリポに下した命令は馬車と一緒に行けという命令だけです。しかしピリポは状況から判断して、あ、このエチオピア人に福音を語ることを神様はお望みなんだと結論付けました。そしてその神様の御心に忠実に応答して福音を語ったのですね。私たちも神様がね、はい右、はい左、はい進んで、はい止まって、まあいちいち言ってくださると楽だなと思う時あるんですが、はっきりとこれをしなさいって心の中に響いてくることもありますけれども、そうでない時もありますよね。神様がはっきり語ってくださらないこと。しかし聖書の言葉を通して神様は様々なヒントを与えてくださっています。神様が私たちに何を望んでいらっしゃるのかということです。その少ないヒントをもとに、今この状況の中で神様は一体私に何を望んでいるのかということを私たちは聞き取っていく必要があるんですね。そしてそのはっきりと声として響いては来ないけれども、聖書の言葉から、あ、確かに今神様はこれを望んでいるっていう、その声なき命令に私たちは忠実に従っていく必要があります。ピリポはそれをやったんですね。そしてエチオピアの宦官に洗礼を授けた後、聖霊様がピリポをそこから立ち去らせました。そのまんま宦官と一緒にいれば結構なお礼をもらったんじゃないかなと私は想像するんですよ。お金持ちですからね、女王様に使える高官ですから、しかも移動に馬車使えるぐらいの人なんですから。でもピリポはそういったものに全く心を動かされることなく、素直に聖霊様によってその場を離れたわけです。ピリポにとって最も大切なのは、神様のおっしゃること、お考えになっていることに忠実に従うということだからです。状況が順風満帆な時も、誰からも見られていない、注目されていないかと思えるような、そういう状況にあっても、大問題の真っ只中にあったとしても、それでも彼は神様に忠実に生きるっていうことを選び続けた人なんですね。私たちもピリポのように、どんな状況の中に置かれたとしても神様に従う道を選び続けたいと思います。時には従いたくない状況の場合もあるでしょう。しかしそれでも私たちは神様に従う力を求めて、神様に従う方を選び続けていきたいと思います。 失敗する時もあるかもしれません。しかし幸いなことに私たちの信じる神様は許しの神、恵みの神です。失敗してしまった私たちを、お前はもう使い物にならないから知らんと捨ててしまわれるのではなくて、イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちのすべての失敗、すべての罪はすでに許されていますから、もう一度やってごらんなさいと背中を押してくださいます。その神様の後押しに勇気づけられて、私たちは再び神様に従う方を選び続けていきましょう。それによってピリポがそうしたように、私たちは他の人に喜びを届ける、そういう働きをすることができますし、その働きによって周りの人たちが喜んでいるのを見て、私たちの心にも喜びが湧き上がってくることになるのです。というわけで、1番目は、神様に従うことをどんな状況にあっても選び続けていきましょうということです。2つ目は、神様から促しが来たら、こうしてほしいっていう促しが来たら、即応答するということです。すぐ応答する、躊躇しないですぐ応答しましょうということです。ピリポはこれまでの記事を見てきた通り、神様が何か命じるとすぐに応答して行動に移していますね。きっと葛藤したり躊躇したりしそうになったこともあるかもしれません。心の中に、サウロ怖いな、エルサレムに奴は今いるけれども、その配下の者がもしかしたらね、サマリア、なかなかユダヤ人入ってこないけれども、もしかしたらスパイが入ってくかもしれない、そんなところで伝道なんかしたら、ここに私いますよって大声でサウロに声かけているようなものって非常に危ないな。ここではちょっとね、しばらくほとぼりが冷めるまでは黙ってた方がいいかもしれないなっていう思いが、もしかしたら彼の心の中に浮かんできたかもしれない。あるいはサマリアを去ってね、アラノに行け、そこの道に向かえって言われても、いや、確かにペテロ先生とヨハネ先生来てくれたから働きはどんどん増え広がっているけれども、とてもとても人手が足りないようなこの状況、しかも自分の働きのおかげでこんなに多くの人たちが救われたのにね、で後から来た二人にそれ任せて自分は別のとこ行けっていうのは、ちょっとなんか、心が、ね、すっきりしないなっていう思いも、もしかしたら湧き上がってきたかもしれません。でもとにかく彼は命ぜられたらすぐに行動に移しているんですね。また最終的に何をすればいいのかっていうことが分かっていなくても、荒野に行けって、そこで何するのかってよく分からなくても、今分かっている命令に彼は即従ったんですね。こんな話を聞きました。 A さん、この方には小学校の息子さんがいるんですが、ある時その小学生の息子さんをひどく怒鳴りつけてしまったそうです。学校から帰ってきたらすぐに宿題をしなさい言ってんのに、あるいは夕食ができたからすぐに食卓に来るようにと言っても、ゲームに夢中ですぐに言うことを聞かなかったからだそうです。ついに堪忍袋の緒が切れた A さんは息子さんを怒鳴りつけてしまったというわけです。翌朝ディボーションで神様に祈っていた時に、ふと自分自身のことを考えさせられたそうです。自分は子供に何か指示したらすぐに従ってほしいと思っている、すぐに従ってもらえないと嫌な気持ちになる、しかもすぐその指示に従ってほしいのは親としての自己中心的な思いから出てるわけじゃなくて、そうすることがこの子のためになると思ってるから、こうしなさい、今すぐ宿題しなさい、ご飯できたんだからすぐに降りてきなさいっていうふうに言っているわけですよね。では私はこの私の幸せを願い、さまざまな命令をなさる神様に
すぐして従ってきたんだろうか。あの我が息子のようにね、今自分がやりたいことに集中してしまって、いや今やりたくないですっていうふうに逆らってきたことはないだろうかと思い当たることが次から次へと浮かんできたんだそうです。それなのに神様は、私が命令を実行するのを忍耐強く待ってくださっている。私はすぐね怒鳴りつけちゃったけれども、まあそれが悪いっていうことではなくてね、自分はそんなに待つことなく叱ってしまったんだけれども、神様もすぐに私をね怒鳴りつけて、もう天罰てきめんでね、いろんな問題が私に降り注いで、場合によっては殺されても仕方のない、そういうことがあってもおかしくないのに、神様はこの不忠実な私をなんと忍耐深く見守ってくださっていることか。そのことを思うと感動が心の中を渦巻いたそうです。なんとありがたいことだろうか。感動した A さんは神様に感謝の祈りを捧げるとともに、これからはすぐに命令に従いますという悔い改めの祈りを捧げたそうです。神様が今すぐ私の願いを実行してほしい、私たちにおっしゃるのは私たちの幸せのためです。ですからぐずぐず迷ったり反発して実行しないというようなことがないように、言われたらすぐ、はい、わかりました、お答えしていきたいなと思います。神様は私たちを忍耐深く見守ってくださっています。だからこそ私たちは神様の命令にすぐ喜んで応答していきたいですね。というわけで2番目は、神様から促しが来たら即応答するということです。3つ目、神様の命令に従うっていうのは神様に仕えるということですが、神様だけでなく人にも仕えるものになりましょうということです。ピリポに関する記録を見ると、ピリポは神様の命令にいつも忠実であろうとしましたが、その結果他の人を助ける働きをし続けています。エルサレムではピリポは日々の配給が問題なく実行されるように忠実に努めました。これは生活が貧しくて援助が必要な人を助ける働きです。サマリアでは様々な奇跡を行いました。それは自分自身が注目されて尊敬されて褒めたたえられるためではありません。病気や障害や悪霊によって苦しんでいる人を助けたいという思いで、自分に与えられている奇跡の力を使って人々を助けたわけです。エチオピアの宦官に語りかける時も、宦官が聖書の箇所を理解できずに困っていることに注目しました。そしてお困りのことがあるようですねと、その方読んでいらっしゃるその箇所がわからないんじゃないですか、どんな意味かわからなくて困ってらっしゃるんじゃないですかと、そのようなやり方で、つまり悩みを解消するために彼はこのエチオピア人に関わっていったわけです。使徒パウロ一行がカイサリアにやってくると、進んで彼らを家に招いて彼らを宿泊させもてなしました。このようにピリポは神様の命令に従いましたが、その結果他の人を助ける働きを一生懸命行ったわけです。ある時イエス様はモーセの律法、旧約聖書に書かれている様々な命令、モーセの律法は2つの命令に要約されるとおっしゃいましたね。一つは神様を全身全霊で愛すること、 もう一つは自分自身のように他の人を愛すること、神への愛、そして他の人への愛。結局神様のモーセの律法を通して与えられた命令っていうのは、この二つの愛の命令に要約されるんですよっていうわけです。そしてまたイエス様はある時、小さい者の一人にしたことは私にしたことだともおっしゃっています。つまり神様を愛するということと他の人に愛を示すということは実は一つのことなんです。二つのことじゃなくて、神様を愛するって結局他の人を愛するってことなんだ。他の人を愛するってことが神様を全身全霊で愛するってことなんだ。イエス様はそのように教えてくださいました。教会やクリスチャンが自分自身の利益や成功や名声を求め始めると、他の人の人生に喜びをもたらす力を失います。その結果、他の人の喜ぶ姿を見て自分自身も喜ぶ、充実感や幸福感を味わうことができる、その機会を失うことにもなります。中世のヨーロッパにトマス・アクイナスという神学者がいました。この人が時の教皇インノンケンティウス2世のもとを訪れた際のエピソードを読みました。中世のカトリック教会というのはご存知の通り非常に世俗的になっておりまして、さまざまな腐敗が教会の中にあったわけです。教皇からしてそうだったんですね。トマスがやってきたことを知った教皇は、自分のもとにたくさんの金貨があるよっていうことを見せびらかしました。こんなにね、今私は金貨を持っている。どうだね、トマス博士。もはや教会は、金銀は我にないとは言わなくなった。昔ね、ペテロとヨハネが、足が不自由な人のところに行ってね、その人は、物乞いをしていましたから、何かもらえるかなと思ってワクワクしながら二人を見たら、ペテロが金銀は私にはない、だけどあるものをあげようって言って癒してあげましたよね。その時の言葉を引用してるんです。もはや教会は金銀は我にないなどとは言わなくなった。こんなにお金を持つようになった。するとトマス静かに言ったそうです。はい、その通りでございますね。そして教会はイエス・キリストの名によって歩けとも言えなくなりました。教会がお金儲けのことばっかり考えるようになった。聖職者たちが貧しい人たち、困ってる人たち、苦しんでる人たちのことを考えるのではなく、自分たちの権力を高め財産を集めることにばっかり思いを致すようになった結果、困ってる人を助ける力を教会は失ってしまったんだとトマスは言ったわけです。ピリポはイエス様の愛、父なる神様の愛、聖霊なる神様の愛を受けて感動した人です。それゆえに神様を深く愛そう、それゆえに神様に忠実に仕えようとしました。そしてその神様の命令は、他の人に仕え、他の人を愛しなさいっていうことだったわけです。その結果、彼は喜びに満ちた充実した人生を自らも送ることができたわけです。私たちも自分のことだけではなくて、他の人の幸せを願って、その実現のために何かしましょう。ピリポは奇跡を行う力が賜物として与えられていたので、それを使って人に仕えましたが、私たちにたとえ奇跡を行う力が与えられていなくても、それぞれにできることがあるはずです。それを使って他の人に愛を示していきましょう。それが神様に忠実に生きるということです。まとめます。ピリポはどんな状況に置かれていても、神様の命令を受け取るとすぐに応答して愛を実践しました。私たちもそういう生き方を目指していきましょう。聖霊様が私たちにそういう力を与えてくださるようにと祈りながら今週も歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、 今日はピリポの生涯を通して大きなチャレンジをいただきました。私たちも聖霊なる神様に満たされ知恵に満たされてあなたに忠実に歩んでいきたいと思います。私たちは不完全なものですから、どうぞ聖霊様が私たちを内側からイエス様のような存在に作り変えてくださいます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。